生きる、あなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは山下先生の Q&A シリーズでお送りしています。今日もリスナーの方から質問のハガキをいただいています。山下先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は青森市の K さんからおハガキをいただきました、は
い、ありがとうございます。
ちょっとご紹介しますね、はい、毎週拝聴させていただいておりますということで、本当に番組を聞いてくださってますが、さて、ある機会に受けるものより与えるものの方が幸いであるという言葉を知りました。現代社会においてどのようにこの言葉を受け止め、毎日の生活をしていったらよいのか、アドバイスをお願いします。よろしくお願いします、ということで K さんが。
なるほど、
はいはい、ある機会にということで、うん、どういうところでこの言葉をお聞きになったのかは書いてらっしゃらないんですが、でも先生に質問が来たということは、はい、聖書の御言葉だと。
そうですね、はい、
はい、
そうですね、
はい、
これはイエス様ご自身がおっしゃった言葉なんですけれども、はい、実は福音書の中にはこの言葉は出てこないんですね。
なんかちょっと考えたありそうな気がしちゃうね、
ありそうな気がするんですけれども、福音書の中にイエス様がおっしゃったとは書いてなくて、
はい、
実はパウロさんっていう人がいますけれども、はい、うん、世界中に、まあ、その当時の世界中にイエス様のことを伝えた宣教者、
はい、
私と出会ったパウロが、はい、ある時エフェソの長老さんたちを自分のもとに集めて、うん、まあ、お別れのメッセージをする中でこの言葉を引用されたんですね。イエス様もおっしゃっている通りって言ってこの言葉を引用したんですね。
そうですか。
具体的には使徒言行録の20章の、うん、はい、35節に記されている言葉なんです。
新約聖書の中の、
そうですね、
使徒言行録の中の20章、
はい、35節の、
35節、
はい、
はい、
の言葉なんですね。まあ、ちょっと冗談になるんですけども、実は私の、一番下の息子、与えるっていう文字、一文字で、与うっていうんです
が、そうそうそうそう、そう、
実はここから取ったんですね。
そうなんですか、はい、初めて聞きました。
そうです。はい、
アトー君、アトー君って、なんか普通にも言っちゃってるんですが、
はいはいはい、
ここの御言葉から、与えるという。
そうなんですね。
これは
文字を取って、
はい、男の子の誕生の後、先生が、じゃあ、はい、何しようって。
そうですね。はい、
なんかきっかけがあったの、
まあ。そうですね。まあ、なんかラジオ番組を聞いてたら、実は、これと同じ名前の方が、のことが出ていて、それは、私たちの教派のある牧師先生の息子さんの名前なんですけども、あ、これいい名前だって思って、ちょっと借用してしまいました。
でも、アタオ君ってそんなたくさんいないような気が
する。ちょっと珍しい名前だと思い
ますね。そうですよね。
自分でもあんまり好きじゃ、最初の頃は好きじゃなかったんですね、この名前が。みんな、ま、アタウって言ってもピンとこなくて、うんうん、何回も聞き返されるもんですから。
そうですよね。
そうなんです。で、そのアタウが小さい頃、幼稚園の頃、この言葉から取ったんだよって言った時に、受けるって、まあ、超受ける、受けるよりかも幸いなのとか言って、幸せどういうことって言ったんですが、まあ、この受けるっていうのは、リシーブですね、受けるほど。
なるほどね。だから、まあ、先生にとっても、この聖書の御言葉はとってもこう、印象的な一つのね、息子さんにお名前をつけたという言葉だったんですね。はい、初めて聞きました。
はい、
そうですか。でも、例えば名前って本人が生涯生きる中で、
まあそうですね。
繰り返し繰り返し、僕はアタワ君なんだということで、とてもいい名前をもらったなってきっと今思ってらっしゃるでしょうね。で、まあ、今の社会において、
はい、そうですね。
どうでしょうか、本当にこうアドバイスいただきたいって圭さんおっしゃるんですが、うんうんうん、
パウロがこの言葉を引用している直接の理由は、
はい、
まあ、自分はこの伝道をする上で誰かの負担にならないように一生懸命働いて弱い人たちを助けましたと。で、これはイエス様がおっしゃっているように、
うん、
受けるよりかも与える方が幸いだ、この言葉を自分は実践してきたんだ、うんうん、そしてエフェソの教会の長老さんたちもその言葉に心を留めてください ていうことなんですね。ですからパウロの引用の中では本当に具体的にものを与えるっていうことと関係していると思うんですけども、イエス様はただそれだけをおっしゃったんじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
なんか私は教会に行って、教会が新しい教会を作るときに、この御言葉が、こう掲げられて、受けるよりは与える方が幸い、新しい土地に新しい教会を建てるときにっていうので、みんながこの言葉を覚えて、そこが一番こう最初に、こうとても印象的に残ったんですけど、いろんなこと皆さんこう人生の中でこの言葉を捉えてらっしゃる、
あると思いますね。もちろん経済的に何かを与えるってもあるし、誰かをサポートするっていうのもあるし、何も与えるものがない人も例えばその人のために祈ってあげるってこともできるし、いろんな与え方があると思うんですね。
そうですね。
で、与えることがなぜ幸いなのかというと、その与えるものがあるということは、逆に言えばそれだけ神様から恵みをいただいているっていうこととつながってくると思うんですね。神様から何ももらったことがないっていうふうに思っている人は与えるものもないと思うんですよ。
なるほど。
神様から恵みをいただいている中、私たちは神様からいただいたもの以上のものを与えることができないわけですから、何かいただいていると思うならば、それを誰かのために使う。
そうすると、K さんも、今の社会においてっておっしゃるので、自分の人生の中で、
そうですね、
この言葉を大切にして、毎日の生活をしていきたいって書いてらっしゃるので、
はい、
毎日この言葉をこう心に多分刻みながら、
そうですね、
いろんな出来事に多分、出会ってるのかなっていう気がしてるんですけどね。なんかこうね、世の中はギブアンドテイクで、
なんか成り立ってるって言いますよね。
いただいたら返さなきゃいけないし、なんかそういう、なんていうのかな、とてもこう、与えるだけは、なんかもう良くないみたいな、
そうですね、
発想で、人生生きる方もあるかもしれないし、
与えれば何か返ってくることを期待するし、
そういう感じがありますね。価値観としてね、生きる価値観として持ってる価値がある方多いかもしれないし、そうするとこの聖書の御言葉ってとってもこう、不思議な感じがね、するかもしれない。はい、
そうですね、
受ける方が幸いなんじゃないかなって思っちゃう方も結構ある。
そうですね、
で
も私たちは何よりもまず神様からたくさんのものをいただいているっていう、そのことが前提にあるんだと思うんですよね。ですから与えるってことはその前に私たちが神様からどれだけたくさんのものを受けているのかってことに、まず気がつかされるっていうことがとても大切じゃないかなって思うんですね。
私も聖書で会った時に、そのイエス様が、その命を捨ててくださったって、そのメッセージがとてももう強烈に迫ってきたんですが、その一番大事な命をくださったっていう、すごいことだなって、
そうですよね、
聖書に触れた時に思ったんですけど、やっぱりこう、今もこうしてこう命いただいて生きてるわけですから、どういうふうに生きるかということになるわけですよね。
イエス様は私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいっておっしゃっていて、まずイエス様の愛を私たちがいただいてるわけですよね。それがなければ私たちのこの信仰生活というものは始まらないし、
そうですね、
お互いに愛し合うということも始まらないわけですから、
そうですね、なんかこう、なんか報いがなんか具体的にないと、つまらないって思うことがまたなくなるっていう人生でもありますね。
そうですね、はい、
神様ご覧になってて、こう私たちがするすべてをご覧になってて、こうなんか周りの人は分かってくれなくても、この小さな出来事も神様はちゃんと見ててくださるっていうか、そういうことにもつながるのかなって気がちょっとしちゃうんですけどね。まあね、Kさんがちょっとこう病をねいただいたっていうこともあったり、なんか入院なさったこともあるようなんですね。ですからこうなんか受けてる状態なんだけれども、こう与えることにおいてはちょっと辛いかなっていうお気持ちもあったかもしれない。
そうですね、病気でずっと病床に伏せていたり入院したりすると、人からもらうことの方が多いっていうのがやっぱり感じちゃうとかあるでしょうね。
じゃあ私がその状態で何ができるのかなと思っちゃうと、なんかとっても心細くなっちゃって、イエス様そうおっしゃるけど、なんかどうしたらいいんだろうって悩んじゃう人もいるかなって思ったりするんですね。
そうですね、
だからKさんも そういう病をいただいたという状態の中で、きっとその中からなお感謝して
与えることができたらいいなってことですよね。
生きたいなってきっと思われてるのかなってすごく感じたんですけどね。
私牧師として、はい、病院に訪問することよくあるんですけども、時々なんか行って自分が励まされるってことを経験することよくあるんですね。どれだけ辛い思いをしてるだろうかなと思って励まそうと思って行くんですけども、でもその闘病生活を続けていらっしゃる、信仰を持って闘病生活を続けていらっしゃるその、患者さんを見て、なんか自分が逆に励まされる。だから決して入院していることがただもらうばかりじゃなくて、やっぱりその人もその入院生活を通して闘病生活を通して人々に与えているものがたくさんあるんだなって思うんですね。
なるほどね。だから、その自分の置かれた状態が、もう本当に今おリスナーの方お聞きになってもさまざまな状態、
そうですね、
と思うんですが、その中で喜んで、感謝して、生きてるわけですから、生かされてるというか、その中でこう進んでいくっていうことなんでしょうかね。はい、今日は、使徒言行録の20章の35節の
節、ね、
イエス様のおっしゃった受けるよりも与える方が幸いという質問をいただいて、山下先生に教えていただきました。今お聞きのあなたもこんなことを教えてほしいっていうことがあるかもしれませんね。ぜひこのコーナーにあなたからのお質問もいただきたいと思います。遠慮しないで、先生いろいろいただけると、
そうですね、嬉しいですね。
毎回嬉しいですよね。はい、でまた先生がお答えくださったことを聞いて、またご感想もいただいてるんですが、またそこで
そうですね、
とてもいい交流ができているんですね。ですから、今回はこのようなご質問でしたけど、聖書のことの他にもこんなことで悩んでてどうしたらいいかなということもいっぱい抱えてらっしゃるかもしれないので、ぜひ遠慮なく、お寄せいただきたいですね。先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山下先生、福井の波キャンプがいよいよ、
そうですね、
8月の13日から15日と2泊3日、伊豆の天城山荘なんですが、実は締め切りが7月の終わり頃で、もう7月半ばですので、迷ってらっしゃる方がいるかもしれない。
そうですね、ぜひ
先生から一言ぜひおすすめ
の、ぜひお会いしたいですね。顔と顔とを合わせて、
そうですね、もし迷っていたらぜひお問い合わせのメールでもいいですよね。
そうですね、
あとキャンプについてこんなことちょっと心配なんだけど、っていうことがあれば、それも聞いていただいたらお答えできますしね。2泊3日とっても楽しいキャンプですよ。そして30名ですのでね、ちょっと小さな輪なんですけど、そして山下先生のメッセージを直接聞くことができます。また今年は田梨の安田直人先生の、神様の子供として生きるというメイン講演がありますのでね、あと天城山荘ではキャンプファイヤーも
そうですね
ありますしね、ぜひ楽しい2泊3日をご一緒に過ごしていただきたいと思います。ホームページでは詳しくキャンプの今までの写真も見ることができますし、ホームページから申し込みもできますので、
そうですね、ギリギリ迷ってもホームページから申し込めますから、
そうですね、ぜひ、いらしてください。お待ちしています。そしてここに、スタジオに持ってきていますが、ウルカ先生の Q&A シリーズの3冊セットを抽選で3名の方に毎回プレゼントしていますので、今日お聞きのあなたもどうぞこの3冊セット、たくさんのいろんな質問に先生答えてくださってるんですね。ぜひ申し込んでいただきたいと思います。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番微笑みトークの係です。じゃあ先生、キャンプのお申し込みも待っていただいてですね。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。